www.livaya.com
リヴァイア公式サイトでは写真ブログ、プレゼント企画、番組への投稿、その他イベント情報など盛りだくさん。
リヴァイア .com
なんとここでしか聞けない番組も今すぐ www.livaya.com にアクセス。リヴァイア。
上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリヴァイアが提供しています。
はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も前回に引き続きまして、日本の東京浅草で収録しております。今回のゲストもテポさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイ。今回もね、浅草特設会場クロスロードカフェより、お届けしたいと思います。マスター、よろしくお願いします。今日特設スタジオということで、すみません、今ラジオ収録をしておりますけれども、引き続きやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、前回はね、高校の時にね、交換留学で来たのがきっかけで中国に興味を持ったという話でしたけども、
はい、
そっからどうなったのと、
来たいですか？
ここからどうなったのと。
そうですね。
はい。
まあね、修学旅行はそれはそれで終わったんですけど、うんうんうん、で、やっぱりその中国語を勉強したいと、
うんうん、
その時にこう思い立ったわけですね、
うんうんうん。
で、高校3年生の終わりの頃から勉強始めて、
はい、
で、まあ大学行って、
はい、
大学、まあろくに勉強しなかったけど、
はい、
やっぱり唯一やったのが中国語と、
うんうん、
まあ、その専攻が中国経済だったんですけど、
うんうんうんうん、
それだけは4年間真面目にやりましたね。
なるほど。
うん、
やっぱリスナーの方もね、気になるところであると思うんですけど、その文通のね、彼女とはどうなったの、みたいな。
そうそう。まあしばらくね、大学行って、
うん、
だんだんこう中国を覚えてくるんで、
うんうん、
最初はこう全部英語で書いてるんですけど、
うんうんうん、
少しずつこう中国語を増やしてくるんですね。
ちりばめ。
単語をね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、だんだんこう中国の割合が増えてくる。
増えて。うんうん、っていうことは文通は続けたってこと
ですね。そうですね。続けましたね、
うんうんうんうん。
でもね、やっぱり、あの当時、
はい、
航空便でもやっぱり1週間とかかかるから、
うん、ああ、そっか。
送って届いて、
うんうんうん、
で、書いてなんだして、やっぱり1往復するのに1ヶ月とかかかりますよね。
結構待ち遠しい感じ、うん、
ですね。
ね。なるほど。
それで、
そっからの？
からの、ちょっと、会いに行ってみるかと。
やっぱそうなりますよね。うん、さすがにね。
自分の中国語もね、だいぶなんか、学んできたし。
うん、使いたい欲求ね。
そうそうそうそう。
うん、
それで、二十歳の時かな、
うん、
一人で北京に行きました。
へぇ、二度目の海外、
二度目の北京ですよね。
なるほど。
二度目の飛行機みたいな。
おそんでまたオチがあったっていうね、
うん、まあ、でその彼女ももう大学生に進学してて、
うんうんうん、
まあ、相変わらず寮生活なので、
うん、
まあ、会えなかったんだけど、
はい、
まあね、その彼女に、
うん、
久々にじゃあ中国語を覚えたぞと披露もしたかったし、
うんうん、
で北京の観光もしようと思って、
うんうん、
まあ、2週間ぐらいの旅行で行ったんですよね、
はい、
で最初一泊ホテル泊まったら、
うん、
その彼女から連絡が来て、
うん、
高いからそんな無駄遣いやめろと、
うん、
で自分彼女自身が寮生活してて、
うんうん、
実家の自分の部屋が空いてるから、
うん、
そこに泊まれと言われて
またすごい提案ですよね、
だその例のね、うん、そのお父さんパイロット、
はい、
お母さん学校の先生、
うん、
その裕福な家の、
ね、
その彼女の空いてる部屋に2週間居候するっていう、
彼女の部屋で寝る手羽さん、
そう、その人はいない。
でもその文通の彼女とは会えなかったんですか？
結局ね、なんか週末に、うん、あの実家に帰ってきた時だけ一回その家で会いましたけどね、
うんうんうんうん、
でそれ以外は基本的にはもうお父さんとお母さんと、あとそのお姉さんと、あとその犬
と
一緒っていう。それで朝食事をいただきまして食べて、
うんうんうん、
じゃあ僕は観光行ってきますって、市内観光して、
はい、
夕方帰宅して、で夕ご飯をみんなで食べて寝るっていう。
めっちゃ仲良くなってます、
ね。いや、お世話になりましたよ、本当に。
ね、
だから、二十歳にしてね、ああ、その2週間その北京 の, その一般家庭をこ
う
知れたっていうのは、
確かに
それはそれで貴重な体験でしたよね、図らずも。
ね、実際まあパイロットで、まあ結構圧 パー層っていうね、うん、
当時そうだったと思いますよ。だって犬を飼うってことはね、うんうん、やっぱり裕福じゃないとできないことですし、
うんうんうんうん、
当時1995年かな、
1995年、はい、実際その暮らしぶりっていうんですかね、なんか日本と全然違うなみたいなところってどっか
どうだろう、
うん、
やっぱりそのね、家族を非常に大事にするなって思いましたよね。まあそれはね、あの裕福な人もそうじゃない人もそうなんでしょうけど、
うんうんうん
うん、
そういうのどういったところからこう感じるというか、
まあ、必ず食事は家族全員揃ってと、
全員で揃って、
うんうん、ですよね、
うんうんうん、
であとはその僕なんかそのね、うん、別に家族じゃないんですけど、
うんうん、
自分の娘の、うん、まあ、文通の友達が来て、
うんうん、
お金がない苦学生でその困ってると、それ家に2週間も泊めてくれると、
なかなかないっすよね、うん、
ないですよね、
日本人の友達ん家でもないっすよね、
ないですよね。そしてね、その子供の友達ですって言ったって、僕も結局そのお父さんとお母さんの会うの初めてだったんですけど、2週間ずっと一緒に置いてくれるっていうのはないですよね。
ないっすね。それはまた貴重な
体験
ですよね。
そうそうそう。だからね、まあ僕はそのある種中国の人に対して思ってるのは、
うんうんうんうん、
そのご縁の中と外がすっごいくっきりしてんだなって思うんですよね。
うん、なるほど、
うん、それはね、日本人よりももっとそのメリハリがついてると思うんですよね、うんうん、
よく言いますよね、なんか仲良くなったら家族崩し合いみたいな、ね、
でもその自分のご縁の外の人のことはやっぱりその騙したり、
うんうんうん、
すりがあったりするわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
内側に入るともう2週間止まってけと、
うん
うん、そのギャップ、
なるほどね、
まだ家族感っていうか、やっぱその縁、うんうん、ご縁を大切にする人たちっていうのを感じましたよ、
うんうんうん、なるほどね。そんで、まあ彼女とはそんなに会えない中、2週間終えて、
そうですね、
うん、
まあでもお姉さんと仲良くなってよかったんですよ。
二十歳の手羽さん的に、
ね、そうですね、
うんうん、そんで実際そのまあ就職活動っていうか ね、まあ17から中国と付き合ってて、
そうですね、
まあいろいろ
で中国語と中国経済論は真面目にやって、
うんうんうんうん、
でまあ将来的にはこういうところに携わりたいなと思って、
うんうん、
まあ就職活動して、
うんうんうん、
まあ会社に入って、
うん、
まあ今でもその会社で仕事を続けてるんですけど、
うんうん、
もう最初から僕はもう中国と仕事したいしたいしたいってこう手を挙げてたんですよね、うん、
なるほど、
アピールしてましたね、
はいはい、
そんで会社入って 2,3 年目ぐらいから、
うんうん、
まあ、そのいわゆる中国ビジネスみたいなのをまあ、少しずつ任せていただけるようになって、うん、で実際2010年からは、
うん、
あの上海に住むことになって、
2010年でした
ね、そうですね、
そっかそっかそっか、
で13年に戻ってきましたけども、
うんうん、
まあ今戻ってきた今も、
うん、
まあ、中国ビジネスに携われているというのは、
うん
うん、まあ、幸せなことだと思いますし、
そうですね、希望がね、
うん
うん、
まあ、僕の人生のまあ一つのなんか軸みたいなのことではありますよね。
なんか興味自体はこう、なんかまあ最初はね、文通から始まり、そこから行きましたけど、まあいろいろ勉強もされていく中で、こういう中国が面白いとか、
うん、
なんかここが好きだみたいなポイントって、手羽さん的に。
まあ、とにかくやっぱスケールが大きいし、
前回も言われてましたね、
まあその表現もストレートだし、
うんうん、
ダイナミックだし速いし、
うん
う
ん、
まあ、そういうとこですね、
うんうんうんうん、
まあもちろんね、その名と案が両方あると思いますし、
はい、
まあ、案のところが例えば日本人の価値観に合わないとかっていう人もたくさんいると思いますよね、
うんうん、
まあそれはそれでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ少なくともね、僕がその幸か不幸か、その、
うん、
きっかけはその高校の修学旅行っていうところで何も印象ないところからスタートして、
うんうん、
たまたま僕は幸せなことにいい印象のところがずっと残っていて、
うんうん、
まあ今もこういうふうに中国ビジネスに携わっていて、
うん
うん、でまあ先にそういうのを知った人っていうのは、
うん
うん、やっぱり知らない人に伝える責務があるというふうに思ってます。まあその上で、
うん、
中国人のことを好きとか嫌いとか、
うんうんうん、
日本人のことを好きとか嫌いとか、うん、それはそれでいいと思うんですけど、
うんうん、まあ、とかくね、メディアで煽られちゃってるから、中国のことほとんど知らない人もなんか 知らず、知らないのに嫌い、
ね。そうですね。
いうケースが多いですもんね。うん、まあ、逆もしかりで、中国人も日本の、日本人嫌いっていう人も当然いるんでね。うんうん、まあ、さっき言われてたみたいに、まあ、事実を知った上で判断してもらう、
ね。そうですよね。
うん。
まあ、一番いいのはやっぱり、そこに行って、
うんうんうん、
生身の人間とフェイストゥーフェイスで触れ合って、うんうんうんうん、っていうのがいいと思うんですよね。
うん。実際行ってみないと分かんない
ですよね。そうですよね。ただまあやっぱりね、うん、いろんな、行けない人もいるじゃないですか、
うんうん。
別に仕事に携わってなかったら、別に海の向こうの外国にはなかなか接点ないし、
うん、
だからこそ先に接点を持った人、
うん、
もしくは今でも携わってる人には、まあある種のそういう責任
が、伝えていくと、
うん、あるんじゃないかなと思いますよね。
そこでいくと、このラジオもね、意外とそういうところから発信してますから、そういう思いからね。
ですよね。
うん、なるほどね。
だってさ、引っ越しできないんだもん、
うん、
日本と中国は。もうね、隣の国
として、ね、うんうん、
経済大国、世界第2と第3の国が、好きでも嫌いでももう引っ越しできないわけです
よ。隣にいるからね。
隣にいるから。だから、どう、付き合うか付き合わないかじゃなくて、
うんうん、
どう付き合うか、
うん、そうですね、
うん。だと思うんですよね。
どう関わっていく
か。どう関わってるかですよね。
そうですよね。うんうん、そこでいくと結構ね、テマさんの話はね、結構飲みながらよく聞きますけど、そのメディアを超えるその個人の付き合い方っていうんですかね、そこは結構僕も腹落ちしてるんですけど、
うん、
ここら辺ちょっとね、リスナーにも聞いていただきたい
と思
います
、うん、そうですね、はい、まあ、例えばね、うん、その安倍さんと習近平主席が、
うん、
まあ、苦い顔で握手とかしたりするわけじゃないですか。でああいうのってやっぱりこうメディアが先行しがちですけど、
うんうんうん、
その一方でやっぱりその個人と個人がね、
はい、
つながって、
うんうん、
例えば日本人の僕が、
うん、
仕事をする過程で、
うんうん、
日本人の価値観ってこういう仕事の仕方をしますとか、
うんうんうん、
納期は必ず守りますとか、
うんうんうん、
原因は徹底的に調査しますとか、うん、まあ、そういう僕の個人 の, その仕事の仕方を通じて僕のバックにある日本人として大事にしていることとか、
なるほどなるほど、
日本の価値観とか、例えば日本の日本人もしくは日本の企業の素晴らしさとかいうのを僕を通じて感じてもらえたらいいと思うんですよね。そういう意味でそういう個人と個人のパスのまあ累積がね、いつかそのメディアとかを超える日が来ると思うし、
なるほど
ね、まあ、そのパスの一つになりたいと思ってますよね、
うんうんうんうん、まさに日本代表です、
ね、日本代表ですよね、うんうん、ある種ね、
いい話ですね、
うん
うん、じゃパスの数を増やさないとダメですね。
そうそうそう、
うん、
だ僕ね、タクシー乗ったらね、絶対運転手と話すようにしてるんですよ、
うん、僕絶対嫌です、ね何話すんですか、タクシー。
いや、もう、たわいもない話で、どっから来たのから、どこへ行くのから、仕事なの、遊びなのとか、
はいはいはい、
で、最近の日本のニュース見たとか、
まあ
ね、
それ、あ、まあ、そこもそうか、パス。
パスですよね。
とか、
うん、
なんか、そのパスで思い出しましたけども、上海でも、なんか、日本の、その、まあ、さ前半であった高校の時の、
はいはいはい、そうなんですよね。
パスをもしは出してるんじゃないか。
その上海に住んでた時に、うんうんうん、その高校のね OB 会を立ち上げたんですよ。
はい、珍しいですよね。だいたい大学の OB 会はね、ありますけどね、高校ってなかなか、
そうなんです。すごい珍しいんですけど、うんうん、でもそれはね、まあ、最終的にはね、一番多い時で、ピークで12人ぐら
い
集めたんですけどね。
うん、そんなにいることがまずすごい。
そうそうそう。まあ、我ながらよく見つけたなと思うんですけど、まあ、いろんなご縁があって、こう、集まったんですけど、でもそれってね、僕、その、偶然じゃなくて、まあ、ある種の必然性もあるんじゃないかなと思ってて、っていうのは、その、まあ、ね、第1回でもお話ししましたけど、うちの高校はみんな高校3年生になると、北京に修学旅行に行きますと。ということで、必ずその接点を通過した人たちなんですよね。で、多分、その中国に いい印象を持つとか、うん、まあ、中国の子に関わってみようっていう人が多分相対的に多くて、
はいはい、
今この年になっても何らかの形で中国ビジネスに携わってるっていう、まあ 率が多いっていうことなのかなと思いますよね。
まさかね、その高校の時にはこんな風になってると
思わなかった。思ってなかったですけどね。
ですけどね。うん、なるほどね。今後に関しては、瀬場さん的にはこう、まあね、お仕事こういう風にしていきたいなとか、もしくは中国とどういう風に関わっていこうかなとか、そこら辺があればちょっと最後にね、お伺いしたいですけど。
まあ、引き続きっていうことになると思うんですけど、やっぱりその僕を通じて中国の一人でも多くの人に日本というものをやっぱり理解してほしいですよね。その上で好きになるか嫌いになるかはもうその人その人の価値観。
なるほどね。まあ、
ただもう、とにかくまあ、スポークスマンじゃないけど、
伝えていく。
日本の、いいところを伝えていきたいっていうふうに思ってますね。
ということでね、ちょっと2回にわたって、
はい、
いつも飲みながら聞いてる話を今回真面目に聞いてしまいましたということで、
ですね、
ちょっとドキドキしちゃった
ですね、
はい、いつになく真面目な感じでね、あのお話聞きましたけども、
はい、
はい、浅草特設スタジオクロスロードカフェからお届けしましたということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。